今日6月23日という日は、幸彦先生のお父さんの命日でありまして、今日は55年ということでございます。5年前に50年祭が盛大に使えられたわけでありますが、本来私は今日お参りをさせていただきたいと思っていたんですけど、やはり今の病気の状態からするとまだ油断ができないということで、先立ってお供えを送らせていただいて、教会長にお断りを申し上げた、手紙で お断りを申し上げさせていただいたわけなんですが、そこで今日は道元光太郎先生のことについてちょっとお話をしたいと思います。家内と今朝話をしまして、何年かっていうのはどういうふうに計算するといいかということなんですが、家内の年から11を引くといいということです。つまり11歳の時にお父さんが、お国替えされたんですね。66歳になりますので、家内は66歳から11歳を引くと55年というそういうことになるんですね。そういうふうに計算するといつでも大体何年かということが分かるわけでありますが、その道元光太郎先生は私はもちろんお会いしたことはございません。ですからその代わりにと言っちゃなんですけども、できるだけこのお日柄に、お参りをさせていただいております。今年は先ほど申しましたようなことで、お参りをしませんけどね、またお参りできるようになったらお参りをさせてもらいたいなと思っております。大切な家内のお父さんですからね、お会いしてお礼は言えなかった分だけ、やはり、御霊の神様としてですね、お守りいただいていることを含めて、お育ていただいたことをですね、お礼申さねばならないなと思っております。今朝は朝起きてからね、そのお日柄のことをお届け申し上げ、朝の参拝を通して、お礼をさせていただいたわけであります。それで済んだということではもちろんございませんね。で、その道元光太郎先生のお人柄についてね、私は家内や高知上町教会の古い信者さんから教えていただいたことがございます。それを今日はちょっとね、聞いていただこうと思います。ちょうど夏の時期のことでありますが、光太郎先生はですね、参拝してきた人と話をされるのにね、膝を交えて親しくお話をされるときに、いつもですね、内輪を片手に持ってこの相手の方を仰ぎながら話をされた、こういうふうにね、扇風機も当時はなかったんでしょうね。今は扇風機なんか当たり前で、扇風機よりもエアコンが当たり前ですから、こんな内輪でこんなことをする必要はないんですけどね。そういう、いつも先生はそうして、お参りに来る人たち、ね、信者さんの人を仰いでくださっていたんですね。仰げば尊し我が師の恩というのがあります。光太郎先生は仰げば尊しの意味はちょっと違いますけどね、内輪で仰いでくださるそういう先生であったという。それからある信者さんが教えてくれたことですけどね、教会にお参りをしたらですね、戦時中か戦後のね、食糧難の時代のことですが、教会のご神前にみかんが一つお供えしてあったそうです。みかんが一つお供えしてあるというのは今の時代ではあんまりないですよね。一袋とか三本に一盛りとかいうようなのが普通になっておりますけど、戦時中はね、みかんもなかなか手に入らなかったんですね。私は父に聞いたことですが、この戦時中にね、大祭を使いするのにもお供え物ができないというんですね。今朝の連続テレビ小説でね、ちょうどそういう戦時中の時代の様子が こう表現されておるんですけどね、弁当屋さんがもう弁当の材料が手に入らなくなったり、材木屋さんがもう材木が手に入らなくなったりするというね、統制とか配給とかそういうような時代だったんですね。私も戦後23年生まれですから直接そのことは知らないんですけど、まあ、そういうふうに、ね、戦前の方たちは大変ご苦労なさってたんですね。まあ、そういう時代でその父から聞いておったのはね、大祭するのにね、みかんのお供えができないんですね。まあ、その他のものもない時代ですよね。そこで考えてですね、あの落とし間の、あるねお医者さんの庭にね、八作だったかな、夏みかんだ、夏かんだったかな、とにかくその結構気になってたそうです。それを見つけてですね、父はそちらに頼み込んでねそれを分けていただいたそうです。まあそうしてこの大祭ですからね、大祭のこのお供え物が、寂しいということですよね。そういうことがあったということを聞いたことがありまして、と思いましたね。今の時代はこの辺のスーパーに行ったらもう山ほど果物でもあります、ね、しかも安い値段で売っております。でその頃のことですね、その高知神町教会のそのご神前にみかんが一つお供えしたと。その一つは貴重ですよね。その孝太郎先生がね、そのみかんをお下げになってね、パッと半分に割ってね、すまんけどな、全部あげられんのやってね、うちにも子供がおるからな言って、その信者さんに半分くださったということね。で多分その半分のうちのこの袋がありますよね、それを多分一つずつ分けて、我が子にあげたんだろうと私は想像するんですよね。まあ、そういう私もあの子供の頃に父がそうしてみかんを分けてくれておりました。喧嘩せんようにね。今雄大君なんかみかんを3つも4つも並べとって、好きな放題食べれるようになってるじゃん。だけど私たちの子供の時代は違うとったんですね。みかん一つ親が喧嘩せんように一袋ずつ分けて、そういう時代だったんです、ね、そういうことがこう伝えられてますね。でその信者さんはもう本当にね、あの私があの高知海外教会に回るたびにね、あの私どもに丁寧に挨拶してくださって、本当にご高齢まで生きられた方ですがね、先だって亡くなられましたが残念ですけどね、そういうあの孝太郎先生のことを知っていらっしゃる方がだんだん少なくなってきてますよね。そういう、こう伝えを聞かせていただきましてね、私自身がいつもですね、その孝太郎先生に学ばなければならないなと思うんですね、ついやっぱり自分のことが先になるんですよね。でこの内輪でも自分の方を向けてパタパタしたいわけです。昨日もお話しましたけど、病院に行ったら自分のことばっかりつい考えるという私がある、ね、やっぱりその周りの人のためにお役に立とうという気持ちを持たせてもらわなきゃならないなと思うんですね。今朝早朝参拝された石井さんがね、まあ、いつものようにお参り、まあ、本部に参った後こちらにお届けに見えるんですが、あの、ね、自分の家のこともお届けされますけど、今日はこう言われましたね。どうぞ新聞配達の方が気が過ちをされませんよ。こういうね、新聞配達の方はね、雨降ってる時大変ですよ。新聞にもビニールをかけたりしてね、であの広告が多い日なんかすごい重たいですよね、一冊一冊が。その石井さんはその新聞配達の方のことをですね、こう神様に願われるという。石井さんのお父さんはね、かつて金光の山陽新聞の販売店をしておられた。ですから新聞配達される方のご苦労を知っておられるんですね。石井さんもおそらく子供の頃に手伝いをされたんだろうと思います。ですからこの人間というのはね、そういう苦労をしてみないとわからないところがね、人の立場に立ってみなさい言ってもね、人の苦労を知らない人はわからないんですよね。 孝太郎先生はおそらく信者さんたちもその戦時中食糧難の時代に食べ物に困っているということを知っておられてね、一個のみかんを二つに割ってね、あげています。で、家内の話によると、家内の子供の頃にね、なんか栄養失調だったそうで、信者さんのねお医者さんのところに行ったら太い注射を主治医にされたそうそういう話をね聞いてる。自分のところの子供は栄養失調になってるのにね、信者さんにそういうねみかんを半分あげるという大した方だったなと私は思うんですね。どうぞ、まあ、今日の時代とはちょっと違いますけどね、いつも申しますように人を助けて我が身が助かるというその信心をね大切にさせていただかなければというふうに思っております。はい、今日もようまいでございました。